サロンド武蔵野理髪店。第4木曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうも、洋平さん、こんにちはです。
どうも、こんにちは。
どうも、どうも、どうも。1ヶ月、1回って感じですぐ経っちゃいますね。
そうですね。あっという間に1ヶ月が。ね、はい、その分月日が流れるのが早いので。
早い。
まあ、年を取るのも早いってことですよね。
そうなんですよ。お互いね、年を取りましたよね。
そうですね。まあ、充実した、その月日をやっぱり皆さんと一緒に過ごしていかなきゃいけないなって感じますよね。
でも本当まあ、そういう日々なんですけども、今本当台風で大きな被害が出てしまっています。ね、本当に。
そうですね。
被災された方に本当にね、お見舞い申し上げたいと思いますね。
そうですね。ね、ちょうど、こう、東京とかを直撃するんじゃないかなんていう話もあったりなんかして、まあいろいろと大変でしたけれども、やっぱり島の方とか、離島とかっていうのは、もう本当に何かあった時に、いろいろと、その、交通の手段とかも限られちゃったりとかしてますし、まあそういう意味では本当に大変なご苦労もありますし、またどうしても台風が海の上で発生をする関係もあって、こう台風がね、よく通るそういう通り道なんかもあったりしますから、まあ特に今回は本当に大島で大変大きな被害が出て、まあ命をなくされた方も大勢いらっしゃいますし、被災をされて避難生活をされてっていう方たちも本当にたくさんいらっしゃるので、まあ、心からお見舞いを申し上げるとともに、やっぱりその政治として一刻も早く、皆さんが元通りの生活に戻れるように、また、今回の教訓を生かして、そうした被害が今後出ないように、どういうふうにやっていくかっていうことは、まあ、本当に大切な課題ですよね。
それなんかもうほら、あの日朝ね、仕事してて、もう午前中からあれなんですよ、立川の消防のヘリコプターが、こう飛んでたんですよ、バーンと、それでなんか感じたニュースでやっぱりもうすぐハイパーレスキュー隊が大島に向かったっていうニュースがあったりとか、夜遅くまで自衛隊の航空自衛隊の入間基地にね、輸送機がこう離着陸を繰り返してるんですよね、それもやっぱりみんな大島に行くレスキュー便だったっていうことを後で知りました。
そうですね、まあ本当にまあ当時、その、町長と、副町長、二人ともいなかったっていうことで、本当に危機管理上のそういう問題も指摘されてるけれども、それも本当にその通りだと思います。やっぱりそういうことを一つ一つを、やっぱり、もう一度しっかりと検証をして、二度と同じようなことが起きないような、やっぱり仕組みを作っていくっていうことが、もう本当に大切な役割だと思うので、まあそこのところしっかりやっていきたいなというふうに思いますし、まあとにかく、もう被災された皆さんが、まあ元通りの生活を取り戻すことができるように、まあ、なんとか一生懸命支援したいですよね。
はい、お願いします。それからですね、いうね、多摩地区では国体がありましたね。東京国体。
そうですね。大盛り上がりでしたね。
でしたね。ヨヘさんももちろんご覧になった。
そうですね。私の選挙区、小平、西東京、国分寺、国立、それぞれが、やっぱり種目の、
ありましたよね。
なんて言うんですか、会場になっていて。
競技になりましたもんね。そう。
小平は、女子のバレーボール。
やりました。
で、西東京が、バスケットボール。で、国分寺が男子のバレーボール。で、国立が、ウェイトリフティング。っていう、まあ、これらやってたんで、それぞれの会場に行って、見に行ってきましたけれども、まあ、どこの会場も、もう本当に観客席が満杯で。
満杯ですよね。
本当にすごい大勢の方がいらしてくださったんで、まあ、大盛り上がりでしたよね。安倍さんも見に行ったんですね。
もう、ちょうど月曜日ね、女子バレーだったんですよ。高野台の町体育館見ました。
あ、そうですか。どうですか、実際に見て。
いや、ね、全然実はね、まあ、国体だからって軽い気持ちで言ったら、もうまずその前にそうおっしゃる通りですごい、人がいっぱいで、
はい。
それで、なぜか約束もしてないのに、うちのお袋も、見てました。そう、同じとこにいました。はい。それでやっぱ生でね、スポーツ見るのってやっぱいいですね。
そうですよね。やっぱり迫力も違うし。
ほんと違うね。
で、またね、その、お手伝いをしてくれている、そういう子供たちが、例えば小平だったら、まあ、女子のバレーボールをやってて、でね、女子の小平市内で女子バレーをやってる子供たちがお手伝いとかいろいろ見に来てて、それこそテレビでしか見たことないような有名な選手を目の前で見て、
そうですね。
で、本当にそのすごいプレーを見て、やっぱりね、子供たちがすごくこう目を輝かして見ているのが、 まあ、すごく印象的でしたよね。
うんうんうん、でしたね。本当、うん、面白かったな。
そうですね。
うちも娘いるんだけど、やっぱね、なんかスポーツやらせたい。
そうですよね。うん、でもね、一方で、はい、やっぱりそういうスポーツの大切さっていうものを、はい、子供たちやその地域にいる人たちが、うん、ここで感じ取れたんですけれども、例えばね、うん、あの、国分寺の会場なんかは、うん、やっぱりそのバレーボールをやるには、うん、本当はこれぐらいの広さが、まあ、例えばコートの大きさとか、うんうん、そのコートの周りの、なんていうのかな、はい、はどれぐらいこう、ちゃんと、あの、面積取ってなきゃいけません、みたいな規定があるんだけれども、うんうんうん、実際にその規定に満たせることができなくて、
うんうん、あ、そうなんですか。
そう、うん、通路を、しょうがないから体育館の外に設置をして、うん、本当は中に設置できれば一番いいんだけれども、うんうんうん、それをしちゃうと、その面積が取れなくなっちゃうから、外に実は、あの、設置をしなきゃいけないとか。
苦肉の策をやったんですね。
そうそうそう。実はそういうことをやってたりとかっていうこともあって、そういう意味では、やっぱり、あの、まだまだ、あの、この地域で、そういうスポーツっていうのをやるには、様々な施設とか、そういうものっていうものをやっていかないといけないなっていうことも同時に感じたりなんかして。
課題も見えてきた
んですね。そうですね。まあ、特に、やっぱり、あの、そういう、日本でもトップレベルの選手の競技を見たりっていうのはすごく大切なことだし、またいよいよ7年後に東京オリンピック・パラリンピックがやってくるにあたって、なんていうの？その、いわゆるメダルを取れる選手を一生懸命育てようっていうこともすごく大事なんだけれども、特に我々が気を使わなきゃいけないのは、やっぱりそのスポーツの底辺を広げるというかね、スポーツに携わりたい、スポーツをやりたいっていう人たちが、やっぱり本当にスポーツを楽しめるような環境っていうのを、やっぱ
り、まさに広げるって感じですね。
しっかり作っていくっていうことも、まあ同時にやらなきゃいけない、まあそういう課題なのかなっていうことはすごく思いますよね。はい、ちなみに、今回、その、多摩国体、はいはい、やるにあたって、味の素スタジアムで開会式やって、
うんうんね、
安倍さんの大好きなブルーインパルスが、
もう飛びましたよ。もう屋根登って待ってましたから。
あ、そうですか、どうでしたか。
いや、もう感動しましたよ。それからね、僕がブルーインパルス好きなのは松本さんだけじゃなくて、いろんな人が知ってるので、なんかフェイスブック経由で僕に、あの、今飛んでるのはブルーインパルスですかみたいな問い合わせがあって、あの、一生懸命国体、あの、僕もあの、宣伝しました。開会式やってるよって言って。
ああ、なるほどね。
それからちゃんとブルーインパルスっていうのは、あの、その、ショーをもちろんやるのが目的なので、その会場の上をフライバイするんですけど、ショーが終わってからもきっちりと編隊を組み直して煙を吹いてこう東京の上を飛んで帰っていったっていう、あの入間基地でリモートつって入間基地からこう往復したんですけど、すごい感動しましたね。なんかプロの仕事だなと思いましたね。どこからでもこう見られるためのこう組織な舞台なんだっていうのを感じましたね。広報っていうのはなんだろうっていうのをすごく感じましたね。
あ、そうですか。いやね、そういう意味では本当にあのブルーインパルスの皆さんにも、こう開会式に花を添えてもらって、ね、そういう意味では本当に東京で行われたこのまあ多摩だね、
そうですね、多摩ですね、
行われたこの国体、あとあの障害を持ってらっしゃる方たちの大会も、まあ本当に素晴らしい大会で終わらせることができたし、はい、いやね、改めて国体っていうものの、意義、またスポーツっていうものの持つ力みたいのを、なんかすごく地元で感じることができて、
本当感じました。
いや、すごく良かったですよね。
見たらよかった。ヨゲさん。
はい。
ですね、安倍さんが、消費税をいよいよ上げるというお話を、しましたね。
そうですね。はい。
ちょっと商売やってる身としてはいろいろ考えることも、ちょっと心配な部分もあります。
そうですね。
これは本音です。
いやいや、それはそうですよ。それは当然ですね。はい、まあ、私も、もちろん、その政治家っていう立場でもありますけれども、一人の人間として、やっぱり暮らしていくにあたってですね、やっぱり、その消費税が上がるっていうのは、やっぱりいろいろとこれから生活大変になるなっていう思いがすごくあるので、まあその辺のところっていうのはですね、まあ本当におっしゃる通りだと思うし、また商売をされてる皆さんからしてみてもですね、まあ本当に苦しい状況なんだろうなっていうことはすごくよくわかります。
はいはい。まあもちろんあれなんですよ、こう周り見ててもこうお年寄りとかね、そういうこと考えると、やはりこう国にお金がないっていう話もわからんではもちろんないわけですよ、僕たちだってね。
そうですね。まあやっぱりその少子高齢化社会と言われる時代の中で、年金だとか医療だとか、 介護だとか、うん、やっぱりこういう制度を、うん、やっぱり先人たちが作ってくれて、はい、まあ実際例えばね、うんうん、まあちょっと事情は違うけれども、うんうん、例えばアメリカなんかでも、はい、例えば公的医療制度なんかっていうことで、うんうん、今ももうアメリカもガタガタガタガタしちゃって、
ね、オバマケアって言っても大変なことになっちゃいましたもんね。
まあああいうこともあります。はい、実際にですね、うん、あの本当に他の国々から見てみると、うん、素晴らしい制度を作っている、うん、くれたのが日本の先輩たちで、
うんうん、僕はそう思います、それは。
そうですね。うんうんうん、ですから、やっぱりこの制度っていうものを、うんうん、この少子高齢化と言われる時代でもしっかりと維持をして、
はい、うんうんうん、
で、まあ、孫子の世代まで伝えていかなきゃいけないっていう思いの中で、うん、まあ、実際に予算が足りない中でどうするかっていうことで、はい、まあ、昨年の8月、まだ、民主党さんが政権を取っていた頃に、ね、うんうん、はい、まあ、自民党と公明党も一緒になって、うん、まあ、党派の枠組みを超えて、はい、なんとかその社会保障を維持させるために、うんうんうん、財源が必要だから、うん、社会保障制度改革と一緒になって、はい、まあ、この消費増税っていうものも、なんとかやらせていただこうっていうことで、うん、昨年の8月に決まって、はい、で、まあ、それを今回安倍さんが、はい、まあ、景気の動向等を見ながら、うんうん、まあ、決断をしたんだっていうことなんだと思うんですよね。ですから、やっぱりすごく大切なことは、はい、もちろんもう皆さんからにご負担をしていただかなきゃいけない税金なので、はい、もう絶対に無駄遣いはしないということ。で、同時に、これが、やっぱり社会保障の安定となって、皆さんが年金だったりとか、医療だったりとか、介護の将来に対して、決して不安に思わなくて大丈夫ですよっていうことを、やっぱりしっかりと理解をしてもらうっていうことが、まあ、すごく大切なのかなっていうことは思いますよね。まあ、そういう皆さん、制度をしっかりと強くするために、うんうん、今回、そういう、決定がなされましたし、はい、まあ、実際に法律上にも、うん、お預かりをする、その消費税の分は、社会保障費として、うん、皆さんに還元をしますっていうことも、うん、まあ、明記がされている、うん、まあ、そういう法律なので、はいはい、まあ、そういうところをですね、うん、やっぱりしっかりとご理解をいただいた上で、うん、皆さんがその社会保障を安心して暮らしていけるその基盤としてですね、やっぱりいかに、ちゃんとこう国民の皆さんに伝えていくかっていうことが、まあすごく大事なんだろうなっていうことを思います。
はい。
で、あとは、やっぱり例えばこの消費税が上がるっていうと、当然駆け込み需要っていうものが起きてくるんだけれども、この駆け込み需要っていうものがあると、逆にその後の反動で消費が落ち込むっていうこともあるので、まあ、やっぱり会社をやってる人はよくわかると思うんだけれども、結局そういう駆け込み需要とかのピークに合わせて、いろんな業務をしてしまうと、
その後がね、
後が大変なことになっちゃうっていうのもあるので、まあ、例えば、住宅ローン減税なんかの拡充なんかも通して、できる限り、そこが駆け込み需要が起きずに、こう、しっかりと平準化するような、そういう努力もしていかなきゃいけないし、逆に、その、短期的ではあるけれども、景気対策を打つことによって、その一時的に、書き込み需要の反動で落ち込んだ分を、政府の方で、穴埋めできるようなそういう景気対策も打つとか、まあそういうもの全体のパッケージを通して、できる限り、経済、そして皆さんのその暮らしに影響が与えないような、まあそういう取り組みっていうのを、はい、まあいかにやっていくのかっていうのが、これからの一番大きな焦点になってくると思います。ですので、そこはですね、我々政治の側もしっかりと認識をしなければいけなくて、もちろん、先ほども言ったように、社会保障のしっかりとした将来像を見せる。で、できる限り、その経済が混乱をすることがないように、政府としてしっかりやる。例えばその中にはさっき言ったような、なんだ、駆け込み需要の、反動をなるべく減らすっていうこともそうなんだけれども、同時に、やっぱり転嫁対策として、これが下請けいじめだったりとか、まあそういう形につながらないような形っていうのも、法改正を行って、しっかりとやっていかなければならないので、その法律の改正もやらせていただきました。で、また、なんていうのかな、まあそういう一つ一つのことを、まあしっかりと実現をすることによって、やっぱり何よりも国民の皆さんの理解を得なければならないという観点からすると、 やっぱり我々の政治の側も、はい、あの、しっかりと我が身を正す必要っていうのがあるわけで、だからこそ、なんとかね、うん、あの、国会の中での議論っていうものを、しっかりと前へと進めていって、あの、もう国会の中でもなかなか議論しても進まないんで、例えば、その選挙制度、並びにその議員の定数の削減、まあこの辺の話っていうのは、今、もう国会議員同士で話してても、何々党は、こういう風にした方が自分たちに有利になるから、こういう風に定数削減とか選挙制度を変えたいとかね。いや、ある政党は、いや、それだと今度うちが割り食っちゃうから、じゃあ違うのがいいとかね。そういう変な議論になって、もう、なかなか議論が進まない状態なんで、もういっそのことを、もう第三者に、しっかりとその議論を、整理をしてもらうような、そういう形が取れないかっていうことを、実は今進めていて、そうなんです。で、その、要は、どの政党とも、まあ基本的には利害関係のない、そういう第三者が国民の目から見て、どういう選挙制度、どういう定数のあり方が、まあ一番正しくて、まあ国民の皆さんの思いというものを体現できるのか、まあそういうことを、決めてもらおうっていうような、そういうことも議論をしています。僕自身としても、やっぱり国民の皆さんに、そういうお願いをする以上、やっぱり政治の側も、しっかりと身を切る覚悟、そしてその実績を見せなかったらですね、とてもじゃないけれども、まあ国民の皆さんの理解っていうのは得られないと思うので、そうですね、
はい、
まあそこのところっていうのは、やっぱり政治がしっかりやっていくっていうことが、はい、まあ大変重要なのかなというふうに思っています。はい、まあ、いずれにしても、今回の消費税増税っていうのは、確かに負担が増えるっていう意味では大変かもしれないですけれども、何のためにやるかといえば、これは国民生活を良くするためにやるはずのものなので、ですよね。ですから、やっぱりその国民生活が良くなるっていうことをしっかりと皆さんにお見せできるかどうかっていうのが、おそらくこれからの一番大切なポイントになってくると思います。
洋平さん。
はい。
最近なんですかね、洋平さんのフェイスブックとか、こう、いいねーが、ちょっとずつ増えてるような気がするんですけども。
まあ、ちょびっとですね。
それはでもあれじゃないですか。もしかして、いよいよ自民党の青年局長ですか。
はい。
なったということも影響してるんじゃないでしょうか。
いやー、どうですか。まあ、それが影響してるかどうかわからないですけれども。まあ、おかげさまでというか、9月の末に、から10月の頭にかけてですね。自民党の役員改選っていうのがあって、で、例えば、政務官であったりとか、副大臣っていうそういう政府の役職、並びに、まあ、自民党の中で、いろんな役員がいるんですけれども、まあ、そのあたりも変わってですね、で、まあ、今回私が、まあ、小泉進次郎が、勤めてた青年局長を、まあ、僕が務めることになったということで、まあ、なかなか大変なお役目ですけれども、まあ一生懸命頑張ってやりたいなと思いますよね。
小泉さんの影響もあるんでしょうけど、すごくこう、マスコミにこう、その青年局っていうのがこう、露出することが増えたじゃないですか。
はい。
でも具体的にでもこれ、どういうことをやっていくわけなんですか、青年局。そこに局長さんっていうのは。
ああ、はい、なるほど。まあ、いろんなミッションがあるんですけど、まあ、基本的な立場としては、45歳以下の、まあ、自民党所属の国会議員。
はい。
そして、まあ、全国にも、やっぱりそういう若くて、一生懸命頑張ってる地方議員だったりとか、まあ、民間の、そういう立場の人たちがいるので、まあ、なんていうのかな、そういう人たちをまとめて、
あ、そういう人たちも一緒にまとめ
て、そうです、そうです、いろいろやっていくような組織なんだけれども、ですから今回すごく多くて、国会議員が衆参合わせて88人、
はいはいはい。
いる、その組織の、まあ一応そのトップっていう役職になって、まあなかなかこれが大変だったりしています。で、まあ具体的なお仕事の内容は、まあやっぱりその青年世代の代表としての、まあ意見を取りまとめをして、なんとかまあそれを政策に反映をさせていくっていうこともあるし、また、同時に、なんていうのかな、前もちょっとお話をしましたけど、その青年局っていうのは、特に台湾との外交っていう、そういう役割を担っているので、まあそういうところも、 まあ、あの、うん、青年局の局長として、はい、まあ、しっかりやっていかなきゃいけないというところだと思います。まあ、そういう様々な、まあ、あの、いろんな、まあ、仕事をやりつつ、
はい、
まあ、それ以外にも、うん、まあ、例えば、うん、あの、小泉さんの時にチームイレブンっていう活動を始めて、はいはいはい、あの、私たち、その青年局のメンバーっていうのは、うん、毎月11日に、被災地に行って、実際にそのいろいろと現地のお話を聞かせていただいたり、うん、その現場を見たりして、一日でも早く被災地の復旧復興が前に進むようにっていうことで、まあ一生懸命頑張ってくると同時に、まあ青年世代こそが、福島も含めて、これから、うん、まあ、もう少し時間がかかるであろう、うん、この被災地の復旧復興を、最後まで責任を持って、成し遂げ、見届けるっていう、そういう覚悟で、まあ、やってる活動、はいはい、まあ、こういう活動っていうものも、まあ、しっかりと、まあ、前へと進めていかなきゃいけないっていうことだと思います。
はいはい、面白いとか、大変ですね、でもやっぱりね、聞いてるとね。
そうですね。まあ、やっぱりその、まあ、衆参合わせて88人の国会議員っていうと、あの、まあ、下手な政党よりも大きい議員さんたちのまとめ役をしなきゃいけないということなので、まあ、そういう意味ではいろいろと苦労をする部分もありながらも、まあ、すごく、こう、なんていうのかな、みんな、あの、期待をしてくれていて、
やりがいも出ますね、じゃあ。
なんとか松本を応援しなきゃいけないっていうことで、あの、いろいろと力をもらってやってますし、で、また実はこの青年局長ポストっていうのは、あの、若手の登竜門って言われている、そういうポストであって、実は私が45代目なんですね。
45代目
で。ですから、まあ、これまで44代の青年局長さんがいるんだけれども、
そうたるメンバーじゃないですか、ね。
そうですね。まあ、あの、今の安倍さんもそうだし、あの、麻生さんもそうだけれども、まあ、総理大臣もたくさん出てるし、そうだな、44代の中で、おそらく7割ぐらいは全部大臣までは行ってる、そういうポストになるんじゃないですかね。まあそういう意味では、まあ非常に、まあそういうすごい先輩たちの名前がずらーっと並んでいる、まあそういうポストでもあるので、まあ地元のね、皆さん、そしてサンタマの代表として、なんとか恥ずかしくないような、
そうですね、
まあそういう取り組みをしっかりとやっていきたいなっていうことはすごく思いますよね。
はいはい。で、具体的にそのじゃあチームイレブンなんかも、岩井さんがどんどんどんどんこれからこう、あれですか、こう、決めていくっていうか、提案していったりとか、動きもあるわけですか、
ね、あ、もちろんもちろん。あの、この前の10月の11日は、実際に茨城県の、あの、北茨城市っていうところに行って、いろいろと実際に、地元で、例えば漁業をやったり、水産加工業をやったり、観光業をやってる人たちから、いわゆるその風評被害についてのいろんなお話を聞かせていただいたし、また、実際に福島とかから住めなくなって、今、北茨城市に、避難をして生活をしてらっしゃる方たちと、直接いろいろお話を聞いてきたりっていうこともしてきました。来月、11月の11日は、あの、石巻、
あと、
女川に行く予定なんだけれども、今、なんていうのかな、被災者の皆さんたちが、暮らしてらっしゃる仮設住宅に、あの、実際に泊まらせていただいて、それで朝早く起きて、あの、石巻の漁港を実際に見に行こうとか、今、そういうことも企画しながらやってます。まあ結局、別に小泉進次郎の事業だからやってたわけじゃなくて、
そうだよね。
別に、あの、これは、たまたま始めたのは小泉進次郎で、
はいはいはい、
まあマスコミも小泉進次郎をすごくこう注目して、そういう取り上げ方をしているけれども、そうではなくて、あの、やっぱり若手の政治家、青年局のみんなは、あの、これは、あの、我々一人一人が、やっぱりそういう今回の東日本大震災の復旧復興っていうものは、あの自分たちの世代で何としてでもしっかりと最後まで見届けてやっていくっていう、まあそういう強い気持ちを持ってやっている事業なので、まあ別に誰が青年局長になっても、まあこれからも継続をして、しっかりとやっていくと。
そう。それプラスやっぱり今度は傭兵職っていうのも出てくると素晴らしいんじゃないでしょうかね。
そうですね。まあ、ですから、その被災三県ももちろんだけれども、例えば、 今お話ししたように、うん、被災地以外にも、うんうん、例えば避難生活を送って苦しんでらっしゃる方とか、うんうん、まあそういう人たちがたくさんいるので、
うん、
まあそういう人たちの声っていうものもしっかりと組み上げられるような、
うんうん、
実際にね、今回も、あの、10月11日に行ったけれども、
はい、
あの、なんでもっと早く来てくれなかったんだっていう声もありました。
あるんですね。
まあ実際、17回これまでずっと行ってるんだけれども、うんうんうんうん、まだまだ
回りきれないよね、
うん、回りきれてない、組み上げきれてない声っていうのはたくさんあるので、はい、まあ、地道にそういうのはしっかりとやっていきたいなと思うし、
うんうんうん、
特に我々あの青年世代の人間だからこそ、うん、なかなかあの先輩のお偉い先生方が行けないですね、
うん、
そういう例えば離島だったりとか、はい、そういうところにも、うん、行って、うん、いろんな
軽く、
はい、声を聞けるような組織にしていきたいなっていうことは思います、
うん、
であともう一つ、
ええ、
あの今回大きな仕事として、
はい、
あの加わったのが、うん、あの要するに、うん、やっぱり日本を元気にするために、
うんうん、
我々青年世代が、うん、しっかりとちょっと国民運動を展開していきましょうっていうような話があります、
うん、
で要するに、うん、まあ様々なですね、
はい、
経済対策景気対策っていうものを打っていくんだけれども、うんうんうんうん、やっぱりそれがやっぱり国民の皆さん一人一人の元へとしっかりと届かないといけないし、
うんうん、
あの国民の皆さん一人一人が将来に向けて前向きな気持ちになってもらえるような、うん、まあそういう国づくりをしていかなきゃいけないっていうことの中で、
うんうんうん、
まあ我々が何ができるかはあるけれども、うん、その政策の実現もさることながら、うん、一生懸命皆さんとの対話をしたりとか、
はい、
いろんなお話を聞きこちらからも説明をすることによって、うんうん、なんとか若い世代からこれからの日本の将来の元気を作っていけるような、
うんうん
うんうん、まあそういうあの運動っていうのもこれから展開していこうということで、
はい、
まあ今一生懸命頑張ってやらせていただこうとしているところです。
これからもますますあの松本青年局長とチームイレブンとこのそういう展開どんどんどんどんここでお話聞かせてほしいですね。
そうですね。
うん、
あの僕ねすごく、うん、あのある意味これも縁だなと思うのは。はい、私、昭和48年生まれなんですね、うん。
はいはいはい。
で、実はこの昭和48年生まれって、
うん、
第二次ベビーブームで、一番人口が多い年っていつですかっていうと、実は昭和48年生まれなんですよ。
はいはいはい。
いわゆる団塊ジュニアで、
はいはいはい、
一番人口が多いのが、この僕の昭和48年生まれの世代。
はい。
で、僕が、
うん、
学校を卒業して就職するときには、
うんうん、
もうすでにバブルが崩壊をして、いわゆる就職氷河期っていうものが、
ね、
もう、
はい、
私たち以降の世代っていうのはずっと、実は若い人たちを苦しめてきてる。
はいはいはい、
自分もそうだったけれども、うんうんうん、そういう世代、
うんうん。
で、会社に入って、1年目、
うん、
2年、1年目の時ですね、うん、2年目の時か、
うん、
例えば、山一証券だったり、
うん、
北海道拓殖銀行だったり、
うんうん、
こういう、金融機関が
破綻してしま
ったね。破綻をして、いわゆる経済的な大混乱が起きて、
は
い
は
い、
うん、
日本のこの経済的に苦しい状況が、それからずっと続いてる
って
、
ね、
うん、そういう意味からすると、
うん、
実は経済がいい頃も知らないのが、
はい、
実は自分たちの世代になるんですよね。でも一方で、
うん、
やっぱり第二次ベビーブームで一番人口を多く抱えてる世代として、
うんうんうんうん、
やっぱり我々ぐらいの世代が将来に向かって一生懸命頑張らないと、先輩たちに安心して暮らしてもらうことができない。
うん、
加えて、ちょうど子育て真っ最中の世代が自分たちの世代になるので、
はい、
やっぱり、その、働くお父さんとかお母さんの後ろ姿を見て、子供たちが働くことの素晴らしさっていうものをしっかりと実感できるような社会も作らなきゃいけない。
はい、
だからね、そういう意味では、自分自身がすごく問題意識にしてたことでもあるので、本当に全力を尽くして頑張っていきたいと思います。
はい、期待してます。ゆくやさん、
はい、
いえ、松本青年局長、また来月もお話を聞かせてください。
はい、ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました。改めて、台風で、被災した方にお見舞いを申し上げます。私も、消防団を17年やっていました。今も頑張っている消防団のみんな、最大限のエールを送ります。どうか頑張ってください。
笑顔発信中 FM 西東。